関西発新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。
どうも、新崎です。冒頭がもうとても気持ち悪いね。自分でやってて思いましたよ。気持ち悪いなこれって思いましたけどね。ワンピースっていうアニメのワンピースを見てる人ならまあなんかそれっぽいやついたなって思うと思う。最近のやつでトレーボルっていうドンキホーテとフラミンゴのファミリーにいる、ドンキホーテファミリーの中の幹部のトレーボルのちょっとマネーですね。あんまりわかる人いないと思うんですけど。まあそんなわけで始まりましたけれども、センター試験がね、あったということですけれども、なんて言うんでしょうね。あんまセンター試験っていうものが、いまいち分かってないんですよね。まあ大学受験をしたことがない私としてはですね、センター試験っていうのは一体何ぞやと、いうことがちょっと分からないですけれども、まあとりあえずですね、センター試験、ね、受験された皆様ですね、お疲れ様でしたということで、まあね、寒い中ね、まあ一生懸命勉強した成果を発揮するために、試験を、受けたということぐらいはわかるんですけど、ちょっとこれセンター試験をちょっと調べてみよう。センター試験って何なんだって俺もちょっとだからこう気になってきたので、ありますね。ウィキペディアで調べてみましょう。なるほど。大学入試センター試験。大学入試センター試験とは、独立行政法人大学入試センターによって例年1月13日以降の最初の土曜日日曜日の2日間にわたって行われる日本の大学の共通入学試験であると、国公立大学共通第一次学力試験が大学共通第一次学力試験と改められさらに改称して現在に至る、要するにセンター試験になったと、いうことですね。まあ要は共通のテストなんですよね。なんです。ね。なので、まあ、これでなんかこう、大体行ける大学っていうのが決まったりするのかな。で、そっからまた試験とかあるのかな。まあ、大変だね。いやー、ほんと。センター試験だけで終わるっていうことではないのかな。センター試験の後とかも、もしかしたら、あるのかな。その辺ちょっとわからないんですけど、いや、しかしでもまあ、なんせ試験がね、大変、試験が予算あるってのはもう結構、もう大変やなと思いますよ。僕も、 まあ一応高校受験はしましたけれども、やっぱもう試験っていうのはもう大嫌いでしたからね。もう基本テストっていうのは嫌いでしたから。もう極力受けたくないと、やっぱ思いますからね。まあそんな、まあセンター試験が終わった。まあ、終わったよね。二日間だけだもんね。終わったよね。まあそんな、まあ、昨今。ですね。まあ、僕はですね、まあ、センター試験とは全く関係なくですね、髪の毛を切りに行ったんですよ。ね。まあ、センター試験が行われているさなか、僕は多分髪の毛を切っていたんじゃないかなと思うんですけど、2ブロックにね、したんです。僕もね、ついにね、2ブロッカーのね、2ブロッカーの仲間入りをしたわけですよ。2ブロックはいいね。まあ、2ブロックの何がいいって、僕みたいな人間は、僕みたいなその髪質の人間っていうのは、まあ結構直毛気味で、だから結構その、髪の毛が伸びてくると、こう、ゴワッとするんですよね、サイドが。すごいこう、ゴワッとするんですけど、そこの、その内側を2ブロックで、こう、短くしてくれることによって、ゴワってならないっていうのは結構いいですね。あとちょっとなんかこう、風になびいた時にこう、そのサイドの、こう、被さってる髪がちょっと浮いて、中にちょっと短いやつが見えたりするとちょっとこう、なんかね、キュンとくる、ね。キュンとくるコアな人もいるのかもしれないっていう一末のね、期待をね、寄せながら、っていう感じで。もともと2ブロックにしてたのは、去年からも2ブロックっていうのを僕は導入し始めてたんですよ。僕の、新崎の中でも2ブロックを導入し始めたのは去年からなんですよね。トークライブ、LOT のトークライブが、11月にあって、で、その時に、それまで結構髪の毛長かったんです。結構ロン毛気味だったんですけど、まあちょっとやっぱり切ろうかなって思って、その、まあトークライブっていうのもあって、まあその、一応、そのなんていうんですかね、自分の中のイメージとして、まあステージに上がった時の、なんかこう見栄え的に、まあちょっと切ろうと思って、で、こう美容室に行って、ねえ、まあちょっと短くしてくださいって言って切ってもらってたんですけど、まあ途中、まあ迷ってたんですよね。結構なんかこう、まあ、かれこれもう20年は行ってないか、15年ぐらい通ってる美容室なんですけど、まあ結構迷ってて、いつもなんかこう迷ってたら、こんな感じおすすめやけどどうって言ってくれるんですよね。で、まあ、ある時は剛力彩芽みたいになったりとか、その、お任せした結果剛力彩芽みたいになったりとか、韓流スターみたいになったりとかしてたんですけど、まあ、結構その、途中途中で、まあ、一応注文はするけど、ほぼお任せみたいな感じでいつも切ってるんですけど、なんかこう、どうしようかな、どうしようかな、みたいな感じに、まあ、切ってる途中もなってて、したら、まあ、その、美容師さんが、まあ、2ブロックとかやってみるって言われて、で、まあ、僕、はね、その2ブロックっていうものに初めて出会ったのは、その、あれは、中学校ぐらいですかね。中学校ぐらいの時に、まあ、同級生の男子がこぞって2ブロックにしてたっていうのをすごい覚えてて、ね。なんかあの時の2ブロックは、すごいなんかこう、なんていうかね、重たい感じの髪の毛、髪型はすごい重たいロン毛みたいな感じなんだけど、中は空いてて、みたいな感じで、なんですかね、結構なんていうの、一つ屋根の下のあんちゃんとか、スラムダンクの、不良の時の三井久志みたいな感じの、ああいう髪型、ああいうロン毛で、なんか飼ってるみたいな結構人が多かったんですよ。だからそういうイメージがすごくあったんですけど、で、ツーブロックか、と思って。でも最近はなんかこう、美容師さんが言うには、まあ結構その、まあ、ショートな感じで2ブロック入れて、みたいな感じで、まあ、やるパターンとかも結構あるっていうのを聞いて、じゃあちょっとやってくださいっつって、もう途中からいきなり路線変更して2ブロック入れてもらったんですよね。だからこう、去年は一応2ブロッカーだったんだけど、まだ、なんていうか完璧な2ブロッカーじゃなかったわけですよ。僕はね。 それがもう今回はもう鼻からもう今日どうするって言われた時にもう2ブロックでっていう、もう2ブロックでっていうことだけはもうお伝えしようっていうね。その決意で持っていきましたから、もう完全に今ね、すごいこう、結構高めのね、刈り上げ入ってます。刈り上げっていうのはなんていうの、その2ブロックが入ってますよ。で、そこに髪の毛がちょろっと乗ってるみたいな感じのね、感じなんですけど、まあ2ブロックはね、結構ね、まあ、この年になってですよ。この年、31歳になって初めて2ブロックにするっていうね。もう32歳目前ですけど、初めて、2ブロッカーになったわけですよ。まあみんな、ほとんどの、まあ僕と同い年ぐらいの世代の人とかは結構その、前ぐらいに、学生時代の時ぐらいに、まあ2ブロックを経験している方もいらっしゃると思うんですけど、僕はね、もうこの年になって初めて2ブロックっていうのをやってね、結構テンション上がりましたね。やっぱ2ブロックが2ブロックがもう、バチッと決まった時はもう、すごいことなんか帰りもウキウキになりだからね。もう、なんかその、お前の感情のなんかその、ピークポイントがちょっとよくわからんけどっていうね、ツッコミはあると思いますけどね。2ブロックでウキウキってどういうことやねんって思う人もいると思いますが、まあ、なんせウキウキやったんですよ。まあ、それぐらいね、2ブロック気に入ってね、もうこれからちょっとね、まあ、自分の定番のヘアスタイルとして、2ブロックはもう間違いなく入れていこうっていう、今、決意のもとですね。まあ、2ブロッカーとして、2015年は2ブロッカー新崎としてですね、ちょっと活動を、していこうかなと、思っているところでございますけれどもですね。まあ、そんな2ブロックを入れた私ですけれども。まあ、最近、ちょっとね、グルメ情報番組になりつつある新崎インストリームだったんですけど、あんまりこう、なんていうのかな、グルメのお話をちょっと最近してなかったので、ちょっと しようかなと思ってますよ。まあ、やっぱ食べ物の話を聞きたいという人も、ま、いるかもしれないんでね。なので、ちょっとまあ、ここ最近食べて美味しかったやつっていうのを紹介するんですけど、これはね、ミンティア、ね、ミンティア。まあ、まさかね、グルメ情報番組っていうのを歌おうとしている番組がまさか紹介する、食べ物、ミンティアっていうね、なかなかにないチョイスかなと思うんですけど、そのミンティアを、まあ、最近ちょっとまあ、ちょっと口すっと、なんかご飯食べた後とかに口すって刺したいな、みたいな感じで、まあ、そのミント系のやつ買おうと思って、まあ、フリスクかミンティアか、みたいなとこあるじゃないですか、やっぱね。ただフリスクはちょっと高いんですよね。で、やっぱりこう、フリスクの廉価版みたいな感じのミンティアは、やっぱりこう、まあ、学生からも絶大な人気を誇り、そしてね、私のような、まあ、なんか、ね、そんな、ね、なんていうの、あれ、なんていうの、なんか、スースーするやつ、ミーハーにとってはですね、まあ、ミンティアぐらいがちょうどいいわけですよ。で、まあ、そのミンティアの、まあ、いろんな種類が、なんか、フリスクよりも圧倒的に味が多いわけですよ。ミンティアっていろんな味展開をしてて、で、それでパッて見かけたのが、なんかその新発売のやつで、ミンティアの、ライムモヒートだったかね。多分名前は多分、ライムモヒートだったと思うんですけど、まあ、要は、お酒で最近すごい流行ってるミント系の、お酒ですよ。モヒートっていうのがね、僕も結構好きで、よく飲みに行ったりとかしても頼むんですけど、それをモチーフにした、ミンティアだということで、あ、これ、良さそうやなと思って買って、で、食べてみたんですけど、これがね、美味しいんですよね。まあ、そのモヒート感が結構あるし、なんていうで、ミントも入ってるから、すごいこう、スッとするし、モヒートってのは結構爽やかなお酒みたいな感じで、なんか女性とかが好みそうな。ね、一昔前の、OL じゃないな一昔前のその女の子の中で受けているお酒覚えたてぐらいの女の子に受けてたのが、まあ なんですかね、カシスオレンジとか、その辺だったと思うんですよね。カシスオレンジ、カシオレ、そして、まあ、もうちょっと濃いとこで行くと、シンルチューとかね。まあ、シンルチューをソーダで割って飲むとかが結構、あと、ライチチューとかもそういうのもありましたけど、そういうなんかこう、ジュースみたいなやつっていうのは結構、一昔前の、多分大学生ぐらいの女の子とかには流行ってたんじゃないかなと、思うんですけど。そのモヒートっていうのは最近結構、それに取って変わるような、なんか多分お酒のイメージなんですよね、自分的には。まあ結構僕も好きなんですけど、僕女子じゃないですけどね、好きで。で、まあそれをモチーフにしたミンティアですごくこうモヒートの感じがすごくあって、あ、うめえと思って、これはうまいと思って、で、まあ、ついついね、ちょっと食べすぎるっていうね、一粒一粒食べていくんじゃなくても結構三粒ぐらいガバッて入れてこうなんかすごいモヒート感を味わうみたいなのが結構最近ハマってまして。なので、まあ、最近のブームっていうのはミンティアのライムモヒートっていうね、グルメね、至高のグルメをね、最近こう食べて、お気に入りだということで、まあぜひともですね、まあ、グルメ情報番組でやってたよっていうことで、ライムモヒート、ミンティアのライムモヒートをですね、ぜひともね、ご賞味いただければと思っております。まあ、なんて言うんですかね、舐めるもよし、噛むもよしですからね。もう一気に噛み砕いてそのモヒート感を、最高潮に味わうもよしっていう感じなんですね。なのでぜひおすすめですということで、ただね、まあ、そのミンティアのライムモヒートだけじゃなくて、他にもいろいろ買ったんですけど、一個気をつけた方がいいミンティアがあって、それはね、これミンティアに限ったことじゃないと思うんですけどね、最近僕マスクを結構してて、何やったらその、まあ、すごい乾燥とかもするし、なんていうの、もう、やっぱり風邪とかが、やっぱ年末風邪ひいたもんですから、それから結構風邪警戒してて、インフルエンザとかも流行ってるじゃないですか。だから、まあ、結構その、一日の大半はほぼマスクをして過ごしているような、状態なんですね。で、まあ、ちょっとこれ、ミンティアの話からちょっと余談になる、脱線するんですけど、マスクの話になっちゃいますけど、最近ね、もうマスクなしが不安でしょうがないんですよね。もうマスクをすることが当たり前になりすぎて、なんか、その電車に乗るときとか、その、通勤とかで電車乗るときとか、朝いつも家からマスクしていくんですけど、そのマスクを忘れたときのその恐怖っていうか、なんかその満員電車に乗るときのそこ恐怖みたいなのがあって、もう結構、もうできる限り息止めてましたからね、僕ね。満員電車の中で、通勤電車はまあ何十分か乗りますけど、できる限り息止めて、乗るようにっていう形にして、もう怯えてましたから。でも会社行ったら会社にもうマスク置いてるんですけど、すぐつけて、仕事するっていうね。まあ、それぐらいちょっとマスクはね、もうちょっと手放せないんですけど、まあ、あとはなんかこう人に、なんかこう、知り合いとかに会ってもあんまり気づかれにくそうだなって思う、そういう隠れる、その、ステルス、アイテムとしてもちょっと使ったりはしてますね。あんまりこう、電車の中で知り合いとかに会ったりとかするの絶対避けたいタイプなんで。できる限りマスクをしてたらまああんまり気づかれないんじゃないかなとか、あとポッドキャストとかを聞いてて、なんか思わず笑ってしまうような番組とかがあって、そういう時に、笑っているのを気づかれないっていう、そういう利点もありますね。声出してたらわかりますけど、こう、プフってなったやつはもう結構な率でステルスしてくれるんで、これはもうありがたい。だからマスク手放せないんですけど。まあ、この間、マスクを忘れて、で、その、息を止めて電車に乗った、数日後にまたマスクを、こう、忘れて家を出てしまって、で、あまりにもちょっと恐怖で、コンビニでちょっと、コンビニのマスクって結構高いんですけど、もう買ってしまいましたね。もうマスクがないとっていうね、俺にマスクをくれっていう、気持ちで、マスクを買ってしまいました。 まあ、ちょっと脱線したんですけれども、マスクが手放せないっていうお話でしたけれどもね。そう、だから会社でマスクをしてるんですよ、結構。会社でマスクをしてて、で、その状態で、まあ、ミンティアのモヒートとかを食べるとですね、そのモヒートの香りがこうマスクの中に充満して、まあ、普段は、僕のなんか、口臭が、ずっとぐるぐる回って気持ち悪いなっていう、くせって思ってるやつが、そのミンティアのライムモヒートを食べることによって、すごいこう、爽やかな感じに、ね、南国の島に、南の島にいるかのような、気持ちにさせてくれるわけですけども、リゾート、ここだけリゾートみたいな感じになるんですけど、ちょっと眠気覚ましにカフェインがちょっとなんか入ってるミンティアのなんかドライハードかなんかそういうやつが黒いやつがあるんですけど、それも買ってて会社で眠くなってキーボードカタカタやっててもなんかわけのわからん文字列をひたすら打ち込むという簡単なお仕事をやってしまいかねない時とかにまあそのドライハードをこう口に入れるんですけど、最近マスクしてるじゃないですか。でドライハード口に入れるでしょ。したらマスクって完全にその密閉してるやつももちろんあるけど、僕がつけてるやつはちょっと安めなんで、空気が上とかにも漏れてくるわけですよ。だからメガネとかよく曇るじゃないですか。それってもう上からこう、ね、息がこう、漏れるから曇るんだと思うんですけど、その原理でそのミントのすっげえきついやつを、食べた後にこう、マスクして、で、仕事してたら、そのミントの刺激が目に、こう、入ってきて、痛えっていう、その、めちゃくちゃ痛いっていう。まあ、ある種ね、ある種、まあ、目が覚めるけどね。目が覚めるけど、結構もう、目がシパシパしてきて、涙出てくるぐらい結構、きつい時があって、あれはちょっと注意した方がいいなと思いますね。なので、マスクと、ミンティアのドライハードの併用はちょっと、おすすめしませんけれども、っていうところありますけどね。まあそんなわけでまあミンティアをね、おすすめさせていただきましたね。途中脱線しても多分もうもはや何の話だったかっていうのもね、僕もちょっとうろ覚えで、多分皆様もちょっと何の話だったんやそもそもっていう、思ってらっしゃるかもしれませんけれども、今回グルメ情報で、ミンティアをね、おすすめはライムモヒートなんですけどね、ぜひともね、どうしても眠れない時はマスクね、眠れないとか眠たらダメだっていう時はね、マスクしてまあドライハードやってみたら、ちょっとかなりの刺激が目に来ると思いますんでね、まあそんなわけで、まあミンティアの紹介でしたね。グルメの紹介、至高のグルメの紹介でしたけれども、お便りがね、いつ届いておりますので、ちょっと読みたいと思います。これ一通でいいのかな、ハッシュタグとかもたまにねいただくこともあるのでね、ちょっとそちらの方もちょっとチェックしてなかったのでチェックしたいなと思っておりますけれども、ちょっと待ってくださいね。今 iPhone で見てますけど、あ、なかったあ、なかったっていう、この一番切ないやつね、ハッシュタグなかったね。いやいや、もうね、ありがとうございます、ほんとね。まあそんな、毎回ね、そんなもう要求するわけにもね、まあいきませんけれどもね。まあ良ければぜひとも送っていただければなっていうところありますけどね。じゃあ、メールフォームの方をね、ちょっと読みたいと思いますけれども、こちらはラジオネーム、くにおのハットトリックさんからいただきました。ありがとうございます。件名、ふつおたということで、内容。新崎さん、お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。今、過去放送から追いついたのですが、報告があります。ウイーレにはライセンスの問題があるのですが、問題があるチームだけユニフォームやチーム名、エンブレムまで変えることができます。しかもありがたいことに、それを誰かが作って無料で配布している紙データというものがあります。PS3 に入れるのも簡単なので、ぜひやってみてはということでいただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、最近ハマってるゲームとして、まあ、ウィニングイレブン2014というのをやってるんですけれども、まあ、そこで、まあ、ライセンスの問題で、チーム名とかがちょっと偽名になっていたりとか、そのユニフォームとかのそのスポンサーとか、まあ、そういうデザインとかが微妙になんかこう、 反映されてなかったりとか、まあそれもライセンスの問題だから致し方ないんですけれども、そのウィニングイレブン制作段階ではもうどうしようもないっていうことなんですけどね。まあその、まあやっぱりその、なんていうか、まあそれは妄想でいろいろ補完できるとはいえ、ね、とはいえ、やっぱり架空のチームみたいなのを、やっぱりこう、架空すぎるチームだとちょっとなんかこう、なんていうかね、例えば、マンチェスターユナイテッド。まあ、マンチェスターユナイテッドは実名でありますけど、例えばマンチェスターユナイテッドとかレアルマドリードとかがちょっと偽名、なんか、それ、絶対レアルマドリードなんだけど、違う名前ってなると、なんかちょっと違和感があって、まあ、そこをやっぱりこう、なんていうの、保管していく、脳内で保管するっていう作業がちょっと大変なんですよね。やっぱりこう、レアルマドリードとか、その、バルセロナとかね、やっぱり、マンチェスターユナイテッドとか、まあそういうチームとか、まあそういう歴史があって、やっぱり強豪チームとかに入るっていうのはやっぱり夢だったりするとこあるじゃないですか。だからね、やっぱりそういうチームはやっぱ実名であってほしいなって思うんですけど、たまにそういうなんかはよくわからない名前になってしまってるチームとかがあって、まあ結構まあ残念だなと、まあそこの部分はちょっと残念だなと思う部分あるんですけど、まあこれですよ、クニオのハットトリックさんが教えてくれた。そのデータがあると。紙データっていうのがあると。いうことでね、ちょっとその、リンクも貼っていただいてたので、ちょっと見させていただいたんですけども、これすごいね、要はその、ファンの人とかが、作ってるんですよね。で、そのゲーム、そのゲームデータというか、その作ったデータを、その、まあ、ダウンロードして、PlayStation 3とかに入れて、ウィニングイレブン、2014のデータのところにインポートすることによって反映されると、いうことなので、いや、これはすごいなって、これちょっといいなと思いましたね。ちょっとやってみたいな。結構なんかその、まあ、簡単とはいえ、結構大変そうなんですけど、なんかデータが細かく分かれてて、まあ、結構大変っちゃ大変、手間かかりそうな感じはするけど、でもこれはま、やる価値あるかなと、思いますね。しかも僕ちょうど今ビカムアレジェンドっていう、まあ、その、新崎選手がね、世界を股にかけて戦うという、モードを今やってる最中なんですけれども、なんと、その、途中からでも入れることが、反映させることができるらしいので、ちょっとまだ詳しいことはわからないですけれども、まあ、一応なんかね、あくまでもその外からのデータを入れるということで、あくまでも自己判断、自己責任の、での利用ということはもうね、やっぱりこう、注釈としてはあるんですけどね。やり方間違えたらちょっとデータおかしくなっちゃうこともあるよっていう、一応のね、まあ警告というかね、注意書きはありますけれども。まあこれぜひともちょっとやってみたいなと、思いますね。いやー、これはちょっと、試してみよう。ね、これで、よりリアルサッカーに近い中で、もうその新崎選手を活躍させることができると思うとね、ちょっとワクワクしておりますということで。そんなわけでございまして、クニオのハットトリックさん、ありがとうございました。まあ、貴重なね、情報をいただきました。ありがとうございます。というわけでですね、まあ、この番組ではですね、皆様からの、ご意見、ご感想だったりとか、情報だったりとか、まあいろいろ、お待ちしております。まあ最近、気になるニュースみたいなね、最近の気になるニュースみたいなのもあればですね、送っていただければと思います。まあ、来ないでしょうけどお悩みとか、まあ最近のニュースで言うとあれですかね、いい夫婦の代表格とされていた三船美香さんとザ・トラブリューの高橋ジョージさんが、なんかこう、離婚するかも、みたいな、ニュースがありましたけどね。あの辺は、一体どうなってるんだろうかっていうのはちょっと気になりますけど、なんか朝のテレビとかでもね、すごいなんかこうやってましたけど、一つね、ちょっとこう気になる、その高橋ジョージさんと三船美香さんの、その、まあそういう騒動ですね、の中で一つ気になるワードがあって、モラハラっていうね、要は三船美香さんがモラハラを受けたと、いうことらしいんですよね。高橋ジョージさんからモラハラを受けて、もう離婚を決意しましたみたいなことを、まあ、言ってるんですけど、 まあ別にそのことの内容っていうのはまあだからあのいいんですけど、あのモラハラっていう言葉がなんか微妙になんかこう言いにくいというか、なんかそのモラハラってなんかラーが二つあるとちょっとなんか気持ち悪いなって思うとかあって、まあセクハラとか結構ね、パワハラとかもまあまあ許せる、モラハラってなんやみたいなね、まあモラルハラスメントらしいんですけど、なんかまあでもモラハラってなーみたいなね、あのまあ、流行語にもなって、またハラとかね、マタニティハラスメントとか、またハラとかもありましたけど、まあ、またハラはまあまあ、わかるけど、モラハラまで行くとちょっとね、なんかもう、なんかちょっとこう、どうなんだろうなって、その、ネーミングだけがね、ちょっと気になるなと思ったんですけど、まあ、そのうちね、裏腹とかね、まあ、裏原塾のね、裏原塾、別にハラスメント関係なくなって、裏腹ってもうある言葉ですけどね、言葉とは裏腹にとかそういうことでもありますけど、裏腹はいいじゃないですか。裏腹は全然ありなんですけど、モラハラ、もっていう、もっていう、頭にもがついてて、モラハラっていうなんかちょっとなんかスッキリせえへんなっていう、どうでもいい、ことですけどね。そんな、まあそういったニュースとかもね、まあ良ければ気になるニュースとかも、まあ送っていただければなと思っております。まあ、この番組にですね、本当にまあ、改めて、まあ皆様からのお便りをですね、ちょっと、募集したいなと、いただきたいなと思っております。まあ言うてもね、喋るネタに困ることもある。ね。喋るネタに困ることもまああるよ。っていう、まあ、多々あるよっていうね。まあ、いうこともあるので、まあ、良ければですね、まあ、そういった喋りのネタになるようなですね、なるようなというか、別になるようなもんじゃなくてもいいんですけど、まあ、なんか、とにかくお便りをですね、書いて送っていただければ本当に嬉しく思いますので、ありがたく思いますので、本当にお待ちしておりますということで、宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますと、メールフォームが開きますので、そちらに、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送っていただくか、コメントの方はですね、ツイッターのハッシュタグ、新座金、ツイッターで、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN、ローマ字で新座金をつけて、つぶやいていただければ番組の方で、読まさせていただきたいと思っておりますので、皆様からのお便りコメントをどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということでございましてですね、新座金ストリーム、今回はここら辺で、お別れしたいなと思っております。最後にですね、笹山のライブインフォメーションさせていただきたいなと思っております。まあ、ついこの間、笹山の、2015年一発目の、ワンマンライブ、リビングオンザナイト049が、終わったところでございますね、ご来場いただきました皆様どうもありがとうございました。ユーストリームでも、ご覧いただいた皆様ありがとうございましたということで、で、1月にね、もう一本、ライブありますのでちょっとお知らせしておきます。1月28日水曜日、1月28日水曜日、こちらはですね、大石俊介と笹山によるツーマンイベント、素敵な歌会第11回ということで、11回目の素敵な歌会でございます。こちら、ツーマンイベントとなっておりますが、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。で、あと、2月1日、日曜日、2月1日、日曜日はですね、16ビットブッキングライブということで、ブッキング形式のイベントに出ます。ぜひとも、よければ、ご都合が合えば、お越しいただきたいなと思っております。で、2月21日土曜日、2月21日土曜日が、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト050、50回目ということで、記念すべき50回目でございます。こちらもね、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。ということで、ライブの詳しい情報、そしてご予約はですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、というところに飛んでいただきまして、そこで、ライブの詳しい、詳細の情報と、あと、ご予約も、できるようにメールフォーム等もリンクありますので、そちらの方ぜひともチェックしてですね、まあ2015年も笹山ライブ、少しでもたくさんの方に楽しんでいただきたいなと思っておりますので、ぜひとも皆様のご来場お待ちしておりますということでよろしくお願いします。そんなわけでございましてですね、今回の新座金ストリームはここまでです。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。いつぞや ペガの屋根裏部屋のペガさんがね、まあ、新崎インストリームにね、メッセージを送ってくれた時にですね、言ってた、新崎インストリームのキンストのリスナーのことをですね、キンスターと呼ぼうじゃないかという、いうのを、まあ、いただいてたにもかかわらず、それを全く定着させようとせずに、今日まで来て、今更なんやねんっていうことなんですけど、キンスターを、ちょっと、こう、今後ね、明確にね、使っていきたいなと思っております。なので、やっぱりね、新崎インストリームのファンとかね、ファンクラブとかがもし、ね、まあ、作れないですけど、できた暁にはやっぱ、キンスターというね、キンスターズっていうね、言葉をね、ちょっとまあ、使いたいと。まあ、キンスターズになるのかわかんないですけど、キンスタークラブとかになるのかもわかんないですけど、まあ、とにかくですね、まあ、その新崎ストリームのキンストのリスナーさんのことはキンスターと呼ぼうと、僕はちょっと思いましたということで。なので、キンスターをちょっと、今更ながらちょっと使わせていただきたいなと思っておりますということで。なので、まあ、キンスターの皆様ですね、どんどんお便りくださいね。そして、まあ、楽しんで聞いていただければ幸いでございますということで、いきなりキンスターって言われてちょっと戸惑いを隠せないとこあると思いますけど、今後はキンスターとしてよろしくお願いしますということで。まあ、そんなわけで、今回はここまでですね。それではまた次回お会いいたしましょう。キンスターの皆様、それではまた次回お会いいたしましょうということで、お相手は新崎でした。それでは皆様、それではキンスターの皆様、さよなら、にしし。
暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさととても頼りないよりも貫くように何もいらないことをしたその